それでは、西日の部屋沖縄分室久しぶりです。始めたいと思います。本日のゲストは、沖縄高専から来られました正木先生です。よろしくお願いします。
沖縄高専の正木です。よろしくお願いします。
今日は本当ありがとうございました。
いえいえ、
実は本日、収録している12月10日は正木先生が沖縄から福井に来られまして、それで学生向けに講演会をしてくださった日なんですね。で、まずはじめに正木先生に聞きたいんですけども、福井に来た時の印象ってどんな感じですかね。
今日私は朝沖縄から出て、
はい、
関西空港経由で、特急はるかとサンダーバード乗り継いで福井まで来ました。
そうですよね。
で、福井に来たのは初めてで、
はい、
京都までは来たことがあるんだけど、そこから先はまだ初めてだったんですよ。
はい。
で、まず、印象ですけど、昨日奥田先生からメールがあったほど寒くはないなというのが一番最初に
そうですね。収録しているこの12月10日今日は比較的暖かいですもんね。その気温も多分10度ぐらいはあるはずなんで、比較的暖かいと思いますけども、朝は寒いんで。
沖縄も昨日今日とても寒くて、
はい、
今朝は気温18度でとても寒かったですね。
そうなりますよね。
で、ちょっとビクビクしながら来たんですけど、まあ思ったほど寒くなかったっていうことですけども、今朝が寒いっていうので明日の朝がちょっと怖いですね。
そうですね、はい、もう寝冷えしないように、もう2度とか3度ですから、もうね、沖縄から来られた方が一番答えると思いますんで、
はい、
十分ご注意ください。
はい、気をつけます。あったかい格好をして外に行きます。
はい、で、まあ沖縄高専からこの福井高専に来られまして、どんな感じですかね、こう福井高専って。
そうですね、やっぱり、感じるのは歴史があるなっていうのが、まあ、どこの高専行ってもそうですけど、福井高専もそれをやっぱり感じましたね。
はい、
沖縄高専はまだ設立して7年なので、
はい、
まだその歴史がないというか落ち着きがないというか、
はい、
そういったところをやっぱり感じますね。
はい、こう学生、今日の講演会でこう学生とか見ててどうですかね。沖縄の高専はやっぱ違うと思うんですけども、
まあ、今日講演聞いてもらった学生は5年生なので、
はい、
なんですけど、まあパッと見た印象、やっぱ沖縄の子よりもちょっと大人っぽい感じが若干するかなという感じはしましたね。今日講演で、1時間喋ったんですけども、みんな真面目に聞いてくれて、はい、とても良かったと思いますね。
ありがとうございます。はい、まあ、いろんな今日の講演で、まあ、ソフトウェア、工業製品としてのソフトウェアということで、まあ、学校にもこう美しく作るプログラミングが重要だというお話されましたけども、やっぱりこうプロとしてこれからプログラマーを目指す人にこう、まあ、あってほしい教養みたいなものですかね。そのコーディング規約を、まあ、しっかりと自分で決めてソースを作るというのは。
そうですね、まあ、プログラマーになったら、プログラムを作るのが仕事ですので、自分の作ったプログラムが動けばいいではなくて、やっぱりきれいに、作るっていうのがやっぱり重要だと、私は思ってまして、
はい、
そういった面がやはりこの学校での、プログラミング教育で大きく抜けているところじゃないかというふうに、かねがねから思っているところがあったので、まあ、そういう話っていうのは、多分福井高専の学生聞いたことないだろうなと思って、ね、今日はその話をさせてもらいました。
はい、いや、もう本当に講演の内容もソースのきれいに書きましょうということで、本当になるほどと、もう目から鱗の話でしたけども、やっぱり私なんかいうのはもう日曜プログラマーみたいな感じで、だからか通専業しか書かないようなプログラマーからすると、もう上の方ってどんな世界なのか全然もう想像つかないんですけどね。もうこう例えば10万行とか100万行のプロジェクトってもうどんななんか全くもう想像がつかなくて、そうやっぱそういうのって一番初めから入った人からすると結構こうなんかなんて言いましょうかね、耳も左も分かんないのその世界にドンと突き落とされたような感じになると思うんですけど、その辺はどうなんですかね。
まあ小さなプログラムを書いてるっていうことと大きなプログラムを書くっていうことに関して、 その実際にプログラムを作る人にとっては本質的な難しさっていうのはないんですね。でただ大きなプログラムを作る、巨大なプログラムを作るときは規則に従って、作らなきゃいけないっていうことが重要になりますね。はい、一人でプログラムを作ると勝手にプログラムを作ってもいいんですけど、大きなプログラムの場合そうではないですね。ですので、まあ、プログラムだけを書く時間ではなくて、それ以外に文章を書く時間というもの、それから、はい、コミュニケーションを取って、会議をする時間というのがかなり取られます。で実際にプログラマーの、会社での時間のうち、プログラムを実際コーディングしている時間というのは 10% ぐらい。それ以外の時間はほとんど、会議と、文章作りですので、はい、やっぱりそういったことをやらないとやはり大きなプログラムは作れないということなので、
はい、
まあ、特にその特別な技術が必要ということではないですね。
あ、そうですか。はい、やっぱりこう自分からするともうすぐ実行して結果が出るというプログラムからする、に対してもう何万行とか何十万行のプログラムとなりますと、まあ、当然一気に全部作るわけじゃなくて部分作ると思うんですけども、そういうところでなんかこう自分が出したバグなんか、それとも他部署が出したバグなんかって結構分かりにくいような気がするんですけど、その辺どうなんですかね。
そうですね、まあ、自分のプログラムを作ると作った端からコンパイルして実行していくっていうのが普通ですけど、
そうですよね、
大きなプログラムの場合、
はい、
コーディングを始めて、
はい、
コンパイルも一度もせずに、
はい、
延々と1ヶ月コーディングし続ける、
はい、
とても不安なことなんですけど、プログラムを作ったことのある人は分かると思うんですけど、そういったことはよくありますね。で、まあ、コンパイルエラーは取ったりするんですけど実行しようがない、はい、
そうですよね、実行しようがないですよね。はい、
でまあ、そういった時に、まあ、まあ、ある程度プログラムが出来上がったら、はい、実行するチャンスあるんですけど、それは、結合という、
はい、
開発のフェーズに入ると結合するんですけど、
はい、
その場合、まあ、さっき言ったように動かないということありますけど、
はい、
自分が悪いか、相手が悪いかということですけど、ほぼ 100% 自分が悪い。ほぼ 100% 他人を疑ってはいけないですね。でそれはそのお互いに、自分がその担当部分を作って、それを結合のフェーズに持っていくときには、
はい、
それぞれがきちんと、自分の中でテストをしたり、十分見たソースを見て、
はい、
間違いないのを確認して出しているので、私の経験では動かない原因はほぼ 100% 自分にあります。
いや、今日の講演の中でも最後の締めで、はい、ソースが美しくないのは心の乱れだっていう一言がありましたけど、やっぱりこう美しいソースを書くことによっていい製品ができる、やっぱそういうことですかね。
そうですね、私の持論ですね、企業にいた時からそうですね。技術者っていうのは、よくその、初対面で技術者があると、その技術者のは自分よりも、技術力があるか力があるかっていうのを、無意識に探ろうとするんですけど、
はい、
私はそれをやるときは大抵ちょっとプログラムのソース見せてって言います、
はい、
で、さっと見ます。で大体10秒で分かります。
あ、なるほど、
はい、それは綺麗に書いているか、
はい、
それから、名前はちゃんとついているか、
はい、
まあ、そういったところでざっと見ると分かります ね。
あ、なるほどね、はい、もう私も沖縄高専にいるときにはもういろいろ正木先生にお世話になって、もう見せたソースが汚いよってよく言われますので、
そうですね、やっぱり綺麗なプログラムを書けない人っていうのは、
はい、
限界が、技術的な限界がやっぱり出てきますよね。
そうですよね、
そういったところは学校の場では教育から抜けているので、まあ、企業に入れば、はい、社員教育の中で、仕込まれることではあるんですけど、はい、まあ、そういったところはやっぱり、学生の時代から時から意識しておくっていうのはやっぱり大切なことだと思いますね。
はい、あ、もうなんかもうね、話聞いてるとやっぱ美しく書けないのは良くないなというのがよく分かりましたね、今回は。で、まあ、これからそういう、まあ、プログラム関係に就職する人たちに向かって何かこうアドバイスみたいなのもありますかね。
そうですね、まあ、まず入社して、仕事をしろと言われてもできません。
はい、
できないのが普通です。はい、私の場合も新入社員が入ってきて、こいつ役に立つなって思えるのに2年かかってますね。2年ぐらいしないと仕事を任せることが怖くてできません。
は
い、で、2年間はほぼ、仕事を自分の給料の分の仕事はできずにいるんですけど、
はいはい、
まあ、その間は会社としては勉強してくださいということですけど、 やっぱりあの、特に入社して、若い時代はですね、
はい、
こだわって仕事をするっていうことが重要だと僕は思ってて、
はい、
あの、今日の講演の中にもありましたけども、プログラムをきれいに書くことにこだわってみる、
はい、
名前をちゃんとつけることにこだわってみる、
はい、
そういうふうに何かこだわってプログラムを作ると、あの、まあ、仕事を取り組むとそのこだわった部分だけ自分の財産になるんですね、
はい、
で言われたものをそのまま作ってたら何も蓄積がないので、
はい、
そういった日々のこだわりっていうのが積み重ねが重要だと僕は思ってます、は
い、あ、いや、もういろいろとあの話を聞いてありがとうございました、
はい、
あの、これにて、西日の部屋沖縄分室終わります。どうも皆さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。